と若なんですよ。若すぎなんですね。で、こう、この小峰山であの展望台があって、こう、ちょっとこう、あら、なんかグライダーができるなんて、こう、あの芝みたいなって、とっても綺麗なところなんですけど、こう、福岡市全景がですね、こう、ずっと見えて、で、あの、なんて言うんでしょうか、夜景をですね、ずっと見ることができました。あの、上まで、あの、舗装でですね、あの、されているので、あの、車で、まし、自転車で行く方もいると思うんですけど、バイクでも行きますし、すごくいいところだったので、あのですね、皆さんもぜひまた一度行ってみていただきたいと思います。こう、結構道はあったんですけども、で、あの、まあ、ちょっと iPhone で撮ったので、あの、微速度撮影って言って、その、5秒間に1回とか、そういう感じで、こう、シャッターが降りていって、それでそれがこう、映像になるので、1時間撮っても、あの、2分とか、1分とか、そんな感じなんですけども、こう、まあ、早送りみたいな感じなんですかね、その、そういう感じで撮れるんですけども、あの、撮ることができました。あのカメラがすごくいいカメラだってもっとこう目で見るともっと綺麗なんですけど、そこまではいかなかったんですけど、でもあの iPhone であの撮ることができてですね、それをまた映像でオープニングですね、教会 の, このホームページのオープニングにこう使おうかなっていうですね、思っています。ぜひあの、ご覧ください。今日まででですね、あの映画祭の締め切りということだったんですけど、伸びて21日の木曜日までになったので、ぜひですね、またここのものが作れるようにお願いしていただきたいと思います。あの、伊藤牧師の、あの、法務団協会の伊藤牧師の夫人がですね、あの、ちょっと、あの、肺炎で入院された時にも、その米山病院っていう病院だったんですね。で、なんか米山に行かなくちゃいけないっていう思いがあってですね、あの今回あのちょっと行ってくることができました。車もちょっと故障してたんですけど、その皆さんも非常に守られてですね、行ってくることができて本当に感謝します。それと昨日はですね、あのさっきお話もありましたけども、コンサートがありまして、あの朝倉市に行ってきました。すごくですね、神様が働いてくださって、たくさんの方がこうあの泣いてる方も少しいましたけど、すごく喜んでくださってですね、感動したっていうことを言ってくださって、あのまたあのこれも行きたいなって思います。続いてですね、お願いください。あと今週はですね、あと今週はあの2月あハワイチームはですね、先週はハリウッドチームがですね、今も使わされていますけども、お願いください。そしてまた明日から2月のハワイチームというのが使わされます。ぜひお願いしていただきたいと思います。ちょっとお呼びいたします。福井田のパウラ京都牧師からです。今回のハワイチームは3泊4日で、通常のハワイチームとは大きく違う予定となりました。また責任長老法長老をはじめギフツを含め9名の本格チームとなりました。ハワイにおける神様の次の段階が開かれるチームと考えられます。特にインターネットアクセスが急に伸びることもある、アクセスが急に伸びがあることもそれを裏付けていることと思います。今までとレベルの違うチームとなりますので、特にお願いください。あのハワイのですね、あの、ハワイチーム の, このカウントダウンブログがこうずっとこう先週から出てたんですけど、きっとそのアクセスがものすごいんでしょうね。なので神様がこうなんかハワイに本当に新しい段階の働きを進めるっていうことをですね、あのすごく感じておられるということなんですね。そのために一言お祈りしたいと思います。またあのハリウッドチームのためのお祈りも感謝します。授賞式に久保田牧師が出られて、いろんな方とお話できたりですね、関わりがまた与えられているみたいです。また詳しいあの、証しはされると思うんですけども、来週大事な人以上あるんじゃないかなと思いますけども、期待していきたいと思います。ハリウッドチームは19日まで、それから、このハワイチームは明日から22日までですね、金曜日まで使わされています。またハワイの次期者たちのためにもですね、お祈りしていきたいと思います。一言お願いいたします。愛する天の父様、あなたの皆を崇め感謝いたします。明日からハワイチームが使わされることをありがとうございます。どうぞあらゆる危険から守ってください。あらゆるこう霊的な防衛から守り、主役の9人の方々を祝福し、特に立てられているパラの特集を強めてくださり、心の働きを出してくることができるように、導いてください。各政界を、サッカーの政界を祝福してください。また、例の戦いや三位体のライブやコンサートがあるんですが、その働きを祝福してください。また他教会 他団体との関わりに関しても主が導かれている方との関わりが開かれていきますようにご存知ください。主が晴れる危険から守り、またこのチームを祝福し導いてくださることをお願いいたします。またリキさん、ご家族やまた、この花業界の方々を祝福し、また豊かに導いてくださり、神様が今回の、チームを通してなそうとしている働きの母が豊かに開かれてきますようにどうぞ導いてください。技術が使わされていくこともありがとうございます。全体として霊の神の血油で主の御座が流されていきますようにお願いいたします。またテントと様、今ハリウッドチームを使わされていることをありがとうございます。ボビーガイド授賞式がなされたことをありがとうございます。また本当に神様、今年もいろんな方々の出会いを与え、また映画ミッションの働きを導いてくださっていることをありがとうございます。久保田牧師の死を強めてください。最後まで主に心を全うしていけるようにどうぞ導いてください。また、映画 の26世紀の映画をハリウッドから出す、その働きを具体的に開かれていきますようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。今日のロサンゼルス教会での礼拝をあなたが祝福し、高に導いてください。メッセージを導いてくださることをお願いいたします。感謝します。あなたに皆をあがります。導いてください。また今教会の中で今体調を崩したり休んでいる方々の前に特別な守りと癒しを与えていってください。どうぞ子どもたちやこう本当に体調を崩している方々一人一人を特別に守ってくださり、癒しをさらに与えてください。特にこう今年の風邪はちょっとしつこかったり、インフルエンザもなかなか治らなかったりしますけども、一人一人の健康が守られていきますようにどうぞ導いてください。感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お願いしていただきたいと思います。あとですね、2月はですね、スネルゴイキャンプっていうのがですねあります。白馬でですね、冬の白馬キャンプですけど、2月27日から3月1日に、スネルゴイ、スネルゴイっていうのは道路者という意味ですけども、道路者を立て上げるというキャンプなんですね。で、9つの見た目の単語の特訓をしたり、それからスキーとかスノボとか温泉とかですねあったり、それからさっき言いましたの映像祭というのがありまして、そういうことをですねする時なんですけども、ぜひこちらにもですね、導かれる方が参加していっていただきたいと思います。雪がたくさん降っている時期ですので、雪が好きな方とかですね、また、お友達を誘っていらしていただきたいと思います。それから、3月6日水曜日なんですけども、ベンジャミンさんという方ですね、インドのですね、方なんですけども、インドの300の教会をカバーしていて、あとは世界中にですね、個人の働きとか、他の人たちの働きをしておられます。この間、ウガンダチームもですね、ウガンダで働きをしていて、このミッションからのチームとですね、お世話をセットアップしてくださいましたけども、ぜひですね、それで、白馬キャンプ、このスネーゴイキャンプに来られて、その後全国を回るんですけど、福岡にですね、新光ビルの方ですけど、ここじゃなくてこの近くの新光のビルの方ですけど、3月6日の夜ですね、18時から、正解を行いますので、ぜひいろんな方々へ連れてですね、誘っていらしていただきたいと思います。あれですね、カンボジアの、ルーさんがカンボジアの個人に行くことにきっかけになった方ですね。ずっと前に九州来た時にインドの方なんですけど、なぜかカンボジアの個人のことばっかり語られてですね、でルツ様もなんか明確にこう神様から語られて、それでこうカンボジア個人のことを思い出してですね、でそこからこうまたその弟子から働き始まっていったんですけど、そのきっかけとなった方なんですけども、ぜひ期待してですねやらせていただきたいと思います。それからマーリンさんのですね、セミナーのキャンプはですね、3月にすみません、行われます。3月の25からですね、30日からですね、行われます。 そしてパリさんのセミナーは27日にあるということなんですけども、感謝の賛美とリバイバルキャンプですね、持たれますのでぜひお願いください。また導かれている方はぜひですね参加していっていただきたいというふうに思います。それではですね、お願いになっていきたいと思います。ちょっとオンタイムしてるので、なんか個人名とか出せないんですけど、ちょっと風邪でですね、休んでる子供さんとかおられてですね、いるので、ぜひ癒しのためにですね、お祈りをしていただきたいというふうに思います。見とられますかね、なんか。オンタイムですね、見とられていいかなと思うんですけど。なんか前回なんか声がですね小さかったみたいで申し訳ありませんでした。マイクの、スピーカーの近くにその、カメラがなかったですね、ちょっと声が小さかったみたいなんでなんですけど、オンタイムですね見る方々のためにさらにこう向上していきたいと思うんですけど、よろしくお願いいたします。あとはですね、見越し新聞が出てますので、ぜひ見てください。今回の殉教記念聖火のことがですねずっと載っています。それからギフトの九州ツアーのことがですね、福岡のことも載っていますけれども、載っています。それから千葉イスラエル教会で検討式があって、会堂が与えられてですね、ウルスマオークションのところですけれども、起こっています。九州では癒しの働きがいろんな北九州教会で起こっているっていう、胃の痛みを癒されたとか、いろんな癒しがですね、それから、体験記っていうんでしょうか、この、伝道面っていうんでしょうか、この、証面で、目に見えない幻聴、幻覚、妄想から解放されたということで、その新興宗教のお母さんが入っていて、すごい悪霊の影響でですね、幻聴、幻覚、妄想がすごかった、いろんなこう生活に支障がすごくたくさんあったんですけど、そこからなんか教会で救われてから解放されていったっていうですね、教会に通う中でまだいろいろ戦いがあったみたいなんですけど、本当にこう洗礼を受けてから完全になんかこう解放され、悪霊の影響から解放されたっていう、ね、素晴らしい証です。なんか読むとすごい大変だったんだなってことをすごく思うんですけど、ちょっと悪霊で苦しんでる方とかですね、そういう方にぜひ用いていっていただきたいというふうに思います。それからですね、月刊誌のですね、3月号が来ました。ぜひ見といていただきたいと思います。後でメッセージでもお話しするんですけど、ここに写真がですね、可愛い赤ちゃんが載っていますけど、これはイスラエルの、シャイさんとミカコさんの、子供さんですね、メイターの子っていうですね、子供さんの誰かと証しが載っています。それから、関東メッセージはですね、イザヤ牧師が、イザヤ・キャラマコト牧師が書いてあって、キリストが共にいる喜びがあれば十字架を終える、たとえ殉教するとしてもっていう題で書かれています。で、ぜひ読んでください。見てください。許しってことが書かれていてですね、日本ではなんていうんですか、こう赤穂浪士とかですね、必殺仕送りとか、仕返しとか仇討ちとか、そういうことが恨みを晴らすとか、そういうことがその正義でもあったりするんですけど、でもその許すっていうことをですね、しかも武士であったパウロ・ミキがですね、あの時代にこう語り、そしてその自分を殺す友人のテラサを、アンザルを許し、刺す役人の人たちを殺す人たちを許し、そして太閤秀吉を許し、そして十字架を語っていって天に帰っていったんですね。でエスタロンと共に行くことの素晴らしさで喜びを知っていたので、彼らはそれをすることができたっていうような内容なんですけども、で私たちもそのこれからの時代に迫害とリバイバルの時代が来ますけど、それを私たちが持っているっていうことが重要であるっていうことを語ってあられます。ぜひ見ていてですね、いただきたいと思います。あとでお話しますけど、さっきのメイター軍の出産の証とかですね、出ますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと九州ではですね、瀬野口彩さんっていうその鹿児島の教会の方なんですけれども、この世界に伝えたエクスプレの 祝福っていうことで、今月の紹介がされています。いろんな今回の12シーンでも何曲もですね、たくさん応募を載っていますけれども、曲は当選している方なんですけど、鹿児島で賛美隊でですね、ずっと賛美している方なんですけども、ぜひ聞いていただければと思います。以上です。あと来週ですね、ティーパーティーが行われます。2月24日ですね、24日の13時15分からですね、ありますので、ぜひいろんな方から誘ってですね、来ていただきたいなと思います。末永、こっちは長い、末永文化センターですね、行いますので、会議室で行います。ぜひお願いください。ちょっとなんかこう道がちょっと入ったところなので、ちょっと周りがちょっと緑があったりして、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、もしやるとしたら、その近くの方みんな知ってる場所なので、ぜひ聞いていただきたいと思います。YMCA も隣にですね、あるんですけども、ぜひ行っていただきたいと思います。九州国語学校教育学団のなんか本拠地だということで、大きなホールがですね、あるところなんですけども、青年は文化会館で行いますので、ぜひそこで恋愛と、それからティーパーティーコンサートを行いますので、ぜひ作っていただきたいと思います。綺麗なチラシをですね、作っていただいていますので、ぜひこれを用いてですね、裏に地図が載ってますので、ぜひですね、用いていただきたいと思います。
駐車場
も
あります。
駐車場もありますので、ぜひ住所は七熊なんですけど、でもある場所はその新井を使うのすぐ近くですので、お間違いないように来ていただければと思います。城南中学校の前になりますね、場所としては。ですね、よろしくお願いいたします。それでは御言葉に入っていきたいと思うんですけど、今日はですね、求めなさいというところを開いていただきました。マタイの福音書の7章のところですね、もう一度お読みいたします。マタイの福音書の7章の7節8節を読みいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。もうちょっと読みしますね。読んでいただいたのは8節までなんですけど、9節以降もちょっと読んでします。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。どうすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう、っていうふうに書いてますね。で、そして求めなさいってことは、こうイエス様がここでこう語っておられるところなんですけども、今日はですね、先週パウロが語ってくださったその、ところから、クリスチャンはその大丈夫なところからですね、みんな勝利が与えられているけれども、それは、信仰によって世に勝っているんですが、それは信仰を用いるときに世に勝つんだということ、そして祈ること、感謝すること、悔い改めること、それから聞き従うこととか、そういったことを私たちが用いるときにですね、具体的な勝利が世に勝つ働き、技がなされるということを学びましたけど、今日はその中の祈りということに関してですね、ご一緒にまた見ていきたいと思います。でここでね、求めなさいっていうふうにこう書かれています。で神様は私たちの全ての必要をご存知なんですね。私たちがどこが何が必要で、今ちょっと体だったらですね、どこが痛いとかですね、どこが病気だとか、もう私たちの知らないことまで全部知っておられるわけですね。なんですけども、でも神様は私たちに求めなさいと言っておられるんですね。なので私たちはこう自分の必要とかですね、取り出すんだったら家族のこととか、それを神様に求めるということがですね、重要であるということなんですね。で求めるか求めないかで大きく変わってくるんですね。で求めなさい、そうすれば与えられますので、こう逆に言いますと、求めないなら与えられないということなんですね。なので求める人と求めない人では差が出てくるということなんですね。 だから皆さんですね、神様に、人ではなくて神様に求めるということをですね、話していただきたいと思うんですね。で、求めるときに神様が与えられる、見つかる、開かれるということを約束してくださっています。なので私たちは、そのことをですね、神様に求めていく必要があるんですね。ただそのこれをここは、ね、まあ、言語では求め続けなさい、探し続けなさい、それから、叩き続けなさいという意味なので、ですから私たちはそのちょっと祈って求めてもうダメだからもうやめたっていうんじゃなくって、求め続けるということがですね重要であります。ちょっとですね、マタイの福音書の、9章のところで、もうちょっと先ですね、9章のところを、見ていただきたいと思うんですけど、マタイ福音書の9章の27節、8節をこう見いたします。もうちょっと先ですね、27節からお見出します。マタイ9章27節、イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声でダビデの声を私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られるとその盲人たちは身元にやってきた。イエスが私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らはそうですしようと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさい、知られないように気をつけなさいと言われたと。でここで2人の盲人の方が出てきますけれども、そこで、イエス様が来られたと聞いて、まあ、目が見えないということがありますので、もう声でですね、一生懸命こう訴えるわけです。大声でって書いてありますね。ダビデの声です、私たちを憐んでくださいっていうことだったんですね。ダビデの声ってことはつまり、まあ、救い主メシア、救い主イエス様、私たちを憐んでくださいっていう叫び続けたわけなんですね。で、まあ、この方々が盲人だったということはありますけども、神様は私たちがたとえですね、すごく流暢に祈れたらいいですし、自分の思いにあることを全部うまく表現できて神様に祈れたら、それは素晴らしいことですし、祈っていく、私たちが祈っていく中で本当に祈りっていうのは成長していくものでありますけれども、しかし本当に私たちが困った時とか苦しい時に、私たちを憐んでくださいとしか言えなかったとしても、祈れなかったとしても、神様はその祈りを聞いているんですね。ここで彼らは私たちを憐んでくださいとしか言えませんでした。でも叫んでやめなかったんですね。でその時にイエス様は家に入られるまでずっと聞いてたんですけど、その無視してたんではなくて、ずっと彼らが求めてることを見てたんですね。そして、家に入られてから、私にそんなことができると信じるのかと聞かれるわけです。でその時に彼らがそうですしようっていうふうに言ったんですね。彼らは目が見えませんでした。でもイエス様が自分たちを癒すことができると信じていたんですね。で信じて、それが本当に私たちを憐んでくださいとしか祈れない祈りであったとしても、信じている祈りに神様は答えられるんですね。そして私たちの心の叫び、心の祈りに答えられるんですね。ですから求めなさいと書かれていますけど、私たちはその私たちの心を持って神様の前に出ていくときに、神様はその心の祈りに応えてくださるということを覚えていただきたいと思います。そしてやめないですね。主が答えられるまで私たちは求めていく。また確認がもう与えるって言葉が来るとかですね。答えられるまで神様たちに、語るまで熱心に神様に求めるということをですね、話していきましょう。それがたとえ、拙い祈りであったとしても、私たちを憐れんでくださいとしか言えない祈りだったとしてもですね、イエス様はその祈りに応えられるということを覚えていただきたいと思います。そしてですね、第一列王記、ちょっと記憶をちょっと開いていただきたいと思うんですけども、その前に詩編の先ですね、詩編を、お見せします。詩編の51編ですね。ここはダビデが罪を犯してしまったところなんですけども、私の聖書で955ページなんですけども、詩編の51編の16節17節をお見せします。詩編の51編ですね、16節からお見せします。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません、燃焼の生贄を望まれません、神の生贄は砕かれた悔いた心、 神よ、あなたはそれを蔑まれません。ダビデはこの時ですね、バテシバという方と会員と、そしてバテシバのご主人を殺すというですね、会員と殺人の罪を犯してしまいます。つまりよその奥さんを取って、そしてそのご主人を殺すということをしてしまうわけですね。で、非常に大きな罪を犯してしまうんですけども、この時から彼はこう本当に悔い改める、神様にそのことを悔い改めていたんですね。で、その時に神様はこのダビデを許されました。で、そのダビデの祈りっていうのはこう聞かれていったんですね。それはダビデが悔い改めたからなんです。で、今日は悔い改めのメッセージではないので、なんですけども、その祈りとしてですね、私たちが神様の前に出て罪があったら、それを悔い改めるときに、その祈りが、私たちの全体の祈りが聞かれ始めるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてこのダビデは、その不思議なことに、そのダビデとバテシバの間で、最初の子は死ぬんですけど、そのダビデとバテシバの間に生まれたソロモンがですね、その後継ぎになって、他に正妻の方はですね、この正妻の子供がたくさんいるんですけど、その罪を犯してしまったバテシバとの間にできた子供ソロモンが王様になって、イスラエルですね、その当時最も広い、イスラエルの今までの歴史の中で一番広いですね、領土を獲得し、またこう祝福されていたわけなんですね。ですから、その悔い改めるときに、こう神様が素晴らしいですね、こう思いを超えた祝福をくださっているわけなんです。なので、私たちは祈るというときに、一つは悔い改めるときに、私たちは神様からの恵みを受け、また答えを受けるということを覚えていきたいと思います。そして、もう一つですね、もうちょっと、遡っていただいて、第一列王記の18章のところですね、ちょっと聖書を開いてますけども、第一列王記の18章ですね、エリアのところであります。615ページですね。私の聖書615なんですけど、第一列王記、列王記第一の18章一節を読みとします。一節を読みします。それからかなり経って3年目に、次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。ここでイスラエルの偶像礼拝を、イスラエルの国に偶像礼拝をしたために、こう危機になる、神様は雨を降らせないようにしてたんですけども、この3年経ってから、アハブに会いに行けとエリアに命じるわけですね。そしてここからエリアは偶像の、どっちつかずでいたイスラエルの民が、偶像を拝み神様を拝んでいたそのどっちつかずの民が、それをやめるためにですね、バルの預言者をこう出てこいと言ってですね、こう呼び集めて、そして対決するわけですね。で、ちょっ とずっと飛びますけど、36節のところですね。ここはエリアの祈りのところなんですけど、18章の36節ですね。捧げ物を捧げるようになる、これになると預言者エリアは進み立ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私はこれらすべてのこれらの全てのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知ることができるようにしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚木と石と塵と焼き尽くし、水の水もなくなく舐め尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。で、ここで祭壇にたくさん牛を捧げて、そこの上にこう水をたくさんかけるんですね。ですから絶対火がつかないようにして、でもそこで祈るわけなんです。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よと祈るんですが、この時自分が勝手にそういうことをしたんじゃなくって、私があなたの忍びであって、あなたの言葉によって私はこれらの全てのことを行ったということを今日は明らかになりますよって言ったんですね。つまりエリアが勝手にしたんじゃなくって、これは神様の言葉によって私はこれをしたんだと言ってるんです。だから火を下してくださいとですね、彼は言ったんですね。祈りました。で、私が祈るとき、そして私の奇跡を見るときの土台は御言葉なんですね。神様がまず私たちにくださる言葉によって、私たちはそれによって立って祈る必要があるんですね。ですから皆さんも今まで働いている言葉とかあったら、それを土台にして祈っていただきたいと思うんですね。で、その言葉があるときに、私たちはその言葉の成就を見ますし、その言葉によって祈ることができるわけなんですね。 今回の秋元牧師は聖火に来られた時に言ってもらいましたけども、長男のヨハネ君もですね、イスラエルとかパトモスに連れて行きなさいって神様から語られるんですけど、でも語られるんだけど、その無理だなと思ってはですね、費用がすごくかかるので、で、こう祈られると神様からあなたは祈っていませんってこう言われるそうなんですね。それですいませんでしたっていうことで謝って、そしてこう神様ですね、悔い改めて、そして祈り始めるわけですね。でその時にこのお金はヨハネ君の、派遣費用として明確に分かる形で与えてくださいって祈ったそうなんですね。でそしたら2日後かなんかに来たっていうふうに与えられたっていうことを言っておられました。で自分ではなんか与えられるはずがないとかですね、そんなの無理だとか思ってても、そしてでも言葉が与えられてるんですね。ヨハネ君も行くようにしなさいっていうふうに。でその時に示しが与えられてる時に、それは神様からの示しであるならば、その示しに立って示しはあるんですけど、祈るまでは成就してないんですね。なので私たちも言葉を与えられていても、この祈るまでは神様は技をしないということがあります。なので祈ってください。その私たちが与えられてくさ、私たちにくださっている言葉に立って祈るということをですね、具体的にさらに出していっていただきたいと思います。でここでエリアは神様の言葉によって私はこれをしたんだと言って、で主を答えてください、主を私に答えてくださいっていうふうにこう祈るんですね。でその時すごい火が降ってきて、もう焼き尽くしてしまうわけなんですね。でここで圧倒的な勝利をこう、バンドの弟子たちに対してこう見るっていうことをですね、起こっていきました。そしてもう一箇所だけすいません開くと思うんですけど、使徒の働きの、ところを開いていただきたいと思います。使徒の働きの12章のところですね。ちょっと祈りとか求めるということに関して見てますけども、使徒の働きの12章、5節をお見せします。私の聖書251ページになりますけど、使徒の働きの12章の5節ですね。お読みします。使徒の働き12章5節、こうしてペトロは牢に閉じ込められていた。教会は彼らのために神に熱心に祈り続けていた。ここはですね、ヘロデが使徒ヤコブを殺し、そしてそれがみんなに気に入ったのを見て、今度はペトロも捕らえたんですね。そして4人1組の兵士に、そしてそれが4組に監視させて、牢に閉じ込めてその処刑しようとしていたわけです。ですからもうがんじがらみの絶対絶命、絶対逃げられない、絶対救い出せない状況の中にペトロがいたんです。でその時に教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたと思います。 でもその時教会は祈っていたんですね。いやその時にですね、奇跡が起こるんです。この後天使が現れてペトロを救い出すわけなんですね。でありえないことが起こっているんですけども、教会が祈る時に神様は奇跡をなされます。で私たちは一人一人こう祈れなかったりする、一人だと祈れなかったりするんですけども、教会で祈りましょう。また課題があったら教会に持っていってですね、これを祈ってくださいって言って祈っていただきたいと思いますね。である場合は自分に信仰がなかったですね、もうそのことに関して信仰を持てないっていう状況であったとしても、教会で祈られると教会の信仰によって奇跡が起こっていたりするんですね。ペテロも自分が助かると思っていなかったと思うんですね。覚悟はしていたと思うんです。でも教会の祈りによって牢から救い出されてしまったわけなんですね。で教会に祈る時に奇跡を神様がなされるということをですね、覚えていただきたいと思います。それが不可能だと思っても奇跡をですね求めてください。それが不可能だと思っても神様には不可能がなくて、そして神様にはできるので、私たちが求めることが、それが重要であるということを覚えていきたいと思います。でこの3月号のですね、この、月刊誌のこの美香子さんのですね、こう出産の証があるんですけど、これがですねすごい証なんですね。ぜひ読んでみていただきたいと思うんですけども、高齢出産で、そしてその筋腫があってですね、そして、手術を進められたんですけど、祈ってちょっとつないでいたら流産をしてしまってですね、それでもうなんかすごくショックを受けてしまったんですが、でもその時にそのちょうどイスラエルチームがあって、そのガイドをしていたら、もう死も流産も起きないということですね、その御言葉が語られたんですね、弊社のところから。 で、そしてあのそれだけじゃなくって、その、来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろうという言葉を与えられたんですね。それで、言葉を受けて、そしてあの行きました。で、その言葉に立って祈っていったわけです。でも生まれるまでですね、あの禁止はどんどん大きくなるし、命の危険もあるし、子供さんも死産の、あの可能性もあるし、もうすごい大変だったんですね。で、最後の最後までわからないような状況だったんですけど、でも無事に出産になったんですね。で、あまりにも大変なので、あのみんなこちらにも連絡が来て、私皆さんみんな祈られたと思うんですね。で、教会全体、群れ全体で、世界中でこの伊香子さんの出産のために祈ったわけですね。で、その時には本当にこう奇跡が起きて、まあ、お医者さんもどうやって出産させようかというですね、本当にこう、大変な出産だったんですけども、あの完全に守られて自然分娩ですね。帝王切開したら体重出血になる可能性があるので、あのちょっとできないということで、本当に自然分娩ですね、こう赤ちゃんも現役で生まれることができたんですね。で、あの確かに私たちはこう、私たちの前にたくさんの不可能がありますけど、神様は祈りに答えてください、祈りに聞いてくださいます。私たちは神様にですね祈りましょう、そして教会で祈りましょう、そして与えた言葉があったら言葉に立って祈りましょう。で、その時にこう神様が奇跡を行っていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天父様、感謝します。私たち一人一人の前にいろんな問題や困難や不可能があることをありがとうございます。でも神様には何一つ不可能がないことをありがとうございます。また神様、私たちの祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。どんな問題であっても、人間関係の問題であっても、経済の問題であっても、病気の問題であっても、仕事の問題であっても、どんな問題にも神様が介入していかれることをありがとうございます。どうぞまた言葉を与える、言葉を与えてください。一人一人に言葉を与え、言葉によって祈っていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また教会で祈っていくことができ、教会で祈るとして主の奇跡を表すさせることを感謝します。祈ることができるようにさらに助け導いてください。求めなさい、そうすれば与えられますと主は語っておられることをありがとうございます。大切に求めます。なので神様、今年栄光を表すと語られましたので、一人一人に奇跡を成し、また教会に奇跡を表すさせることをお願いいたします。私がそうしてくださることを感謝いたします。人生のために一言だけお祈りいたします。悪いところのことはもうお祈りください。また短く暗闇の時をお祈りいたします。お祈りします。手の隅に私たち今一人一人にお祈りすることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストによって病のないものにしまる。イエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっとですね、脳の中に何かこう問題がある方でもお願いします。腫瘍なのか、血栓なのかありますけど、イエスキリストでその方の脳の働きを正常な状態に戻る。何かこう頭痛が起こるようになります。イエスキリストでその方の頭痛を、その原因となっている部分を正常な状態に戻る。感謝します。どうぞ完全に癒してくださることをお願いします。また癒してくださることを感謝します。内臓のためにします。イエスキリストのその方々を一人一人内臓の働きを正常の状態に戻り、腎臓、膀胱、また肝臓、また膵臓、また胃腸の働きを、また心臓の働きを、肺の働きをイエスキリストの内臓に命じる正常の状態に戻り、だから言葉を与えられているものをそれを告白しなさいと称されます。確かに私はそれをなそうと称されます。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞い一度、私たち一同と共に、常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。すいません、ちょっと遅くなってしまう。修法を行ってください。